皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャールの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな、世界の中の京都のビジョンを語りたいという番組です。本日のゲストは京都大学、経済学部大学院教授の大西博先生です。
はい、
大西先生どうもありがとうございます。
しょっちゅう来させていただくようになりました。はい、前回は8月の末ぐらいに参りました。
そうですか。まあね、北朝鮮、関連のニュースはたくさんあるんですけれども、まあ、大西先生のおかげと申しますかですね、大学院で、京大の経済基礎論、東アジア経済基礎論というところをずっと、させていただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。英語でやらなきゃならない授業ということで。
いや、学生さんすごく優秀なんで、本当にレベル高いですね。
いや、ありがとうございます。
いや、こちらすごく勉強になりましたね。やはりこちらも英語ということで、それなりに準備はするんですけれども、まあ、北朝鮮問題とか語るにあたって、思えば大西先生とお会いしたのもワシントンで、大西先生が、コロンビア大学
2002年ですね、
大学院の研究員ですか、客員研究員でおられて、私がブルッキングズ研究所にいる時にこういらっしゃって、その時も北朝鮮の問題熱く語ったんですけれども、
確かにちょうどその時でしたね。あれから8年ぐらい経ちまして、
経ちますね。まあ、本日は大西先生から、北朝鮮を取り巻くいろんな、国際、環境の変化と申しますか、特に経済の視点からいろいろとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、前回の8月から、大きな動きがありますね。
それから3つぐらい大きな変化があったと私考えてましてですね、で1つはやはり中国の GDP が日本を越したと、やっぱり経済学者としては非常に大きな、大事件ですね、それから、尖閣問題、そして北朝鮮の今回の砲撃問題ですね。で、その中でですね、GDP が越したというのもかなり大事だと思うんですね。でですね、GDP というのはですね、年率 7% の格差があると、10年経つと倍になります。そうするとですね、今度はアメリカというのがターゲットになってくると思うんです
けど、10年ぐらいで抜くっていう話ですか。
はい、一つはですね、10年説なんですね。つまり例えばですね、アメリカは多少成長率が戻っていて 3% というのが瞬間的に記録されました。でそれでも中国が 10% までいってますんで 7% の差ですわね、でその差が持続するとすると、いや、もっと大きな差が起きると、アメリカ 3% 持続できないという話もあるんですけども、10年で倍になりますので、日本はアメリカのちょうど半分ですから、倍でアメリカになるんです、並ぶんですね、しかしこれはですね、よくよく考えると、為替レートが変化しないと、人民元安いのが続くということを前提にして、ドル高が続くとして10年ですから、5年で越すと。
そうでしょうね。
で5年で越すということを考えに入れて、政治家も行動しなきゃならないし、もちろん企業家も行動しなきゃならないということが十分できていないというふうに、思うようになりました。
日本が追い抜かれたということを、でもまだ我々は認識してないですね、それが5年ぐらいでアメリカを追い抜くということになれば、
そうですね、日本の場合になるとです、
パラダイムのシフトですね、本当に。
5年というのはもうすぐですから、もっと言うと5年前から今までの間に多分倍ぐらいになってるんですね。
8年前にお会いしたんですかね、ワシントンで。
そうですね。だから、その変化というものに我々ついていけるかどうかすごく大事だとですね。でそれに比べれば、東アジアの他の諸国はですね、もう少しついていってると。で、もういきなり北朝鮮の話まで行くべきかどうか知りませんけどですね、北朝鮮も認識しているとですね。でだから中国というものがかなりパワーを持つと、で大変大事な国になると、韓国にとっても、今一段目 その最大貿易国ですからね、日本以上にそうですから、そういう韓国とどう対峙するかというときに、中国をバックにつけることがもう決定的であると、でそうするとですね、例えばこの間 の軍事演習、米韓軍事演習の方ですわね、でそれに対して中国がどのように感じてるか、 そのどのように感じているかということを計算に入れて北朝鮮は行動したというふうに見れるんですよね。だから我々普通のマスコミ報道ではですね、砲撃、まあ、北朝鮮が最初に砲撃したと一応仮定してですね、話進めますけど、砲撃したらすぐ中国が叩くだろうと思ってたけど、そうではなかったと。でそれはやはりその米韓軍事演習というものに対して中国の方がですね、どれぐらい脅威に感じているかというか、すごく下手くそ悪いものと思っているかどうかですね、そこの認識をちゃんとしていた北朝鮮が、中国が後でどう出るかをちゃんと計算できていたという問題だと思うんですね。
あらかじめやはり北朝鮮と中国で、例えば韓国の軍事演習に対して、北朝鮮は、まあ、本格的に、まあ、自分の、1953年のラインというのはあやふやなラインであって、
そうですね、
北朝鮮の領土に、その韓国が先に打ち込んだと、というような表現ですね、それを打ち返したと。
そうですね。
ということは、まあ、中国にはそういうメッセージで言うんですかね、そういうことは届いたんでしょうかね。
だから、もちろんですね、事前にやってたかどうか、そんなことは我々、わかるはずがないんですよね。でもですね、基本的には、黄海での軍事演習というものに、中国が相当反発してましたね。で、私は中国研究者なんで、ちょくちょく中国に行きますから、中国のメディアとかですね、テレビとかがですね、黄海での軍事演習に、まあ、今回に限りませんけれども、どれぐらい反発してたか分かるんですよね。で、単にマスコミだけじゃなくて、中国の国民も相当反発してましてですね、その状況からすると、それに反発することを北朝鮮がすればですね、中国は同じ意見という対応をすると、いうことが読めていたとですね。
だけど中国の対応は非常に冷静で、例えば、韓国の大統領ですね、イ・ミャンビョク大統領なりはですね、中国に対してもっと北朝鮮に対していろんなメッセージを直やってくれと言ったら、中国の方は、6者会合を開きましょうとかですね、何をこう、ボケたことを言ってるような、そういう韓国から見たらそうですね。
いやまあ、しかし、中国から見ればですね、韓国の行動自身が問題であるというふうに見えたんですよね。まあまあ、北朝鮮側から見たのと同じように見えたと。まあ、北朝鮮はもちろん米韓軍事演習をすごくですね、もう、すっごく近辺で行うというものに対して、以前のキム・テジュンなりのムヒョン大統領の時にはなかったものが、まあ、復活したというか、強化されたと。
そうですね。
まあ、こう見るとですね、で、それと同じように、中国から見ればですね、まあ、日本海でやるのは別だけどですね、黄海でやるのは許さんとですね、いうようなことをずっと言い続けてきたわけですから、当然そのようなその延長での対応をですね、中国がするだろうと北朝鮮は呼んでいたとですね、それはまあなんというかな、かなり北朝鮮小さな国ですからね、外交をうまくやらないとですね、生きていけないとですね、いう意味では相当外交には慣れているとですね、ありとあらゆるものを考えて動いているとですね、思いますね。まあ、
この、まあ、57年ですかね、1953年からですね、57年で、こう、初めて、まあ、本格的な瀬戸際外交というか、
そうですね、
軍事に絡む瀬戸際外交、もちろん3月の蔣介石の46人ですか、そういうこともありましたけど、今回は本当にこう、
そうですね、
で韓国もそれに対して、応戦したという、で状況ですね。で、それやることによって結局、米韓の軍事演習というのは強化されましたね。
されましたけどね。されましたけど、本当にどんどんどんどん強化していくことができるかどうかは、かなり難しいところにですね、来てると思いますね。韓国にとってもですね。だから、まあ、つまりですね、その韓国が認識しなきゃならなかったことはですね、じゃあ自分たちは北朝鮮との関係で米韓軍事演習をしているというふうに、まあ、一応思ってたんですけど、中国から見れば中国に対してもしているというふうに見えたと。だそういうような軍事演習であったというものをですね、韓国にとって最大の貿易相手で、日本なんかよりもずっと中国が大事ですよね。そういう韓国がやり続けることができるのかということがかなり問われるというふうに思いますね。
そうですね。まあ、中国は、まあ、燃料もですね、食料支援も北朝鮮に、まあ、強烈に行っていると、いうような状況の中で、例えば尖閣諸島の問題でも、まあ、日本と日中の問題がこう、いろいろとありますね。
そうですね。
ここで次、12月もすぐ、 日米の軍事演習を、うんうんまあ、行うと
そう、ね、
ということは中国に対して大きなプレッシャーある。
そうですね、
一方、アメリカと日本なり韓国のメッセージは中国を通じて北朝鮮にいろんなメッセージを送ろうとしているけれども、うんうん、中国に反する行動を我々は行ってますね。
だから、まあ、矛盾してますね、うん、だから、だから拉致問題もまだ我々抱えてるわけですけどね、うん、そういう時に中国と敵対して何か できるのかどうかというのはですね、うんうんそのまあ、韓国と同じ悩みをその意味ではですね、うん、日本も本来は持ってると、うん、あまり気がついてないと思いますけどね。
冒頭言われましたように、中国のこの経済パワー、もうこれはアメリカを追い抜くという、うんまあ、10年以内に追い抜くということから考えれば、
5年ですね。
5年ですね。すごいことですね、本当に。うん、
それがやっぱり大事だと思いますね。
まあ、ワシントンポストなりニューヨークタイムズにですね、例えばジミー・カーター39代大統領がですね、強烈にこの北朝鮮問題の一つの解決策とかですね、まあ、アメリカのヘリテージ財団とかそういうシンクタンクですね、大学も含めて一斉にいろんなこう、まあ、ビジョンで多角的に北朝鮮問題どう対処しようかということを言ってるんですけどね、どうなんですかね、先生のこういわゆるこの問題解決策と申しますか。
まあ今申したことと同じ線なんですけどね、はい、例えば韓国にはこういう議論があるんですよ、はい、キム・テジュン大統領がまあ対応政策というのを行ったとですね、はい、でノム・ヒョン大統領もまあ、うんまあ、大きく継続したとですね、うん、でそれが正しかったのかどうか、間違ってたと、まあ、その2種類の意見がありましてですね、うんうんうん間違ってたという意見の方はですね、そこでいろいろお金を出して協力したから核兵器作られてしまったという意見なんですね、うんうんうん、しかし一方はですね、それをやっていれば攻撃なんかされんかっただろうという意見があるんですよね、うん、でこのどちらか、つまり経済協力した方がですね、まあ、経済の問題ですから、うん、経済協力した方がですね、安心して暮らせるのかですね、うん、経済協力した方が、うん、軍事的に不安になるのかですね、うんうんやはり私はやっぱり経済協力したということのね、うん、以前の政権の方が良かったと、うん、その路線であればこんなことにはならんかったと、うん、あるいはもっと言うとですね、うん、下手すればまだまだ激化しますね、うんうん、そういうことは、今はそういう危険をさらに、持ってるわけですけど、うんノムヒョン大統領、キム・テジュンのですね、対応政策でそういうことはなかったと、うん、やはり平和な環境を作るということはですね、うん、そういうことじゃないかと改めて思います。
北風ですね、リ・ミョンバク大統領が、北朝鮮に対して、まあ、経済支援を大幅にカットしたと、ね、対応政策と逆のことをやったことに対して、ね、北朝鮮がこう、行っていると、ね、よくその時にですね、僕が一番大事なのはレジームチェンジかどうかということなんですね。経済協力をしても、結局は韓国もアメリカも国際社会は、キムダイナスティの、まあ、いわゆる変化を求めていると、そうすると固くなに援助は受けるけれども、守ろうとしないと。だけど、例えば、米朝の不可侵条約とかですね、北朝鮮絶対攻撃しないということを、アメリカなり国際社会が、レジームチェンジをしないということを認めればまた違うんですけれども、なかなかそういうわけにはいかないと思うんですけどね。
うんまあ、でもね、これはだからこの3ヶ月のちょっと前に起きた事件ですね、うん、私、今回3ヶ月に間に、3ヶ月ですかね、8月末以降 3,、はい、3つ起きたと言いますけど、その直前にですね、うん、起きた大事件の一つは、そのキム・ジョンイルがですね、うん吉林省で胡錦涛と会ったという事件ですね、うん、でそれもですね、中国研究者としてはすごく大事件なんですよ、うん、つまり中国の主席が外国のトップと会うためにわざわざすごい田舎まで行くと、
う
ん
あそうですね、
相当歴史上一回初めてじゃないでしょうかね、何千年の歴史初めてかもしれない。
そうなんですか長春ですか、
長春ですね、ですか、うん、でだからそれはどういうことを表しているかというのがもう一つ大事でですね、うん、軍を抑えてですね、うん、それで調整卓というですね、うん、ナンバー2ぐらいの人がいるんです。これ、うん、経済改革推進派なんです、北朝鮮のですね、うんうん、でその地盤が固まったと、うん、で中国はそれをサポートすると、うん、で北朝鮮も基本的にはその路線で行くというふうにまあ言われたんですね、うんうん、私は今回の砲撃があったとしてもですね、はい、軍主導ではなくて基本的にはその経済改革を続けるという路線の内部だというふうに考えてるんですけどね、うんうんそれはまあ中国と近いという意味ですね、中国と敵対したことになっていないと、 だから核実験は中国と敵対したという意味を持つんですね。でも今回は米韓軍事演習に反対したと、だからそれは中国にいきなり敵対したわけじゃないんですね。だからその路線をチェンジしたわけじゃなくて、長春の違いと言うんでしょうか、
ね、ただこういう見方できないでしょうかね、北朝鮮が中国に勝って、その米韓の軍事演習に対して、明確なですね、これに反対するというメッセージを送ったと、ということは明らかにそのバランスオブパワーがこうある状況の中で、北朝鮮はバックにある中国の意向に従って、
そうですね、行ったと、まあ、中国がやってくれと言ったというわけじゃない、けれども、その、将棋の駒としてですね、そのようなことに事実上なってると、でなることを知って行ったと、だから強く言うと、まあ、代理戦争的な意味を持ちますね。
で代理戦争でも怖いですね。バックが中国でですね、アメリカも、ジョージ・ワシントンで空母をね、行ったんですからね。まあ、日本を取り巻く状況っていう、まあ、北東アジアの状況が予想以上にですね、まあ、ハイテンポで、まあ、テンションが高くなってると。まあ、引き続きですね、後半も、京都大学、経済学部大学院教授の大西先生からお聞きしたいと思いますけど、いつものように、ここで、ハワイの農舎の音楽を聴いていただきたいと思います。Alone, take a ride to the Isles North side through the winding ironwood trees. But be sure to take care, no one follows you there as you're drifting along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, dearest and dearest my heart, my.ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。本日のゲストは京都大学経済学部大学院教授の大西博先生です。
はい、いつもどうもありがとうございます。
大西先生、前回8月に来ていただいたということですけども、はいはい、それから10月に再び中国の方に入られたんですね。
はい、そうですね、10月の16日にですね、尖閣問題で のデモが生徒で初めて生じました、でちょうどその時にいました。
そうした、
なんというかな、そのデモそれ自身にいたわけじゃなくて、ちゃんと経済統計学 の国際会議にですね参加してちゃんと仕事してたんですけども、ホテルに帰ったらですね、生徒で反日デモというのがメールで入りましたですね。
ホテルに帰られて、メディアを通じてそのデモをして
たんですよ。だから
生徒にいればわからないということですね。そこに現場にいれば
やっぱり生徒というのはですね、何百万もいる町なんですよ。で、だからですね、まあ、割と知ってましたね。でも、普通に暮らして、まあ、それは何百万の町のごく一部で発生する。
どれぐらいの規模なんですか、デモというのは。何千人規模？
何千人規模と書いてたと思いますね。何千、千人とか二千人ぐらいの規模だったと思いますけども、まあ、しかしで、ですね、当日ですね、だから真夜中に一回行きまして、11時にタクシーに乗ってですね。
危ないですね。
いや、だから私は、見かけは中国人ですから、大丈夫なんですね。それで、伊東洋華堂のですね、大きなこの、ショーウィンドウがですね、はあ、壊されてるのをちゃんと確認しました。で翌日ですね、シンポジウムが終わりましてですね、再び午後2時に行った時また驚きましたね。それはついさっきまで壊れてたはずのやつがちゃんと治ってると、驚いたとですね。それからもう一つはですね、伊東洋華堂の、まあ、反日というか不買運動みたいな色彩を持ってるはずなのにもかかわらずですね、人いっぱいなんですよ。ちょっとでも人が減ってるかと思ったら人がいっぱいでびっくりしました。それでもですね、もっと驚いたのはですね、翌日も警官がデモがあることをですね、まあ人が集まることを警戒してですね、いっぱいいましてですね、なんとですね、すっごい狭いところに500人ぐらいいました。私か、数えました。
それ学生ですか、多くは。 半日でも参加する。
基本は学生だと言われてますね。で、まあ私も大学で学生に向かってですね、あの翌日の午前中にですね、あの別件で講義をしましたから、はい、全然関係ない学生の方が圧倒的な懐くんですね、うんうん、でも市内の大学の、まあ、かなり学生が、うん、ベースになって、うん、行われたと言われてますね、うんうん、
まあ、あの経済的にこう強くなる中国ですね、うん、それがやっぱり反日的なそういう動きがですね、はい、ますます活発されることによって、うん、いろんな大きな、ね、そのやっぱり資源がない日本にとったら貿易なりそういうことで生きていかなければいけないのに、うん、その道がですね閉ざされたとなると大変な、ね、うん、日本の経済発展にとって大きな打撃だと思うんですけどね。
そうですね、だからあの一つはですね、あの、まあ、イトーヨーカドーがターゲットになったとですね、うん、まあ、先ほど申しましたように、あの見る限りではですね、うん、全然売り上げ減ってるようには思えないんですけども、うん、まあ、しかしそういうのは日本の企業家にとってはすごく脅威ですね、うん、であの最近でもですね、あの、まあ、前原外務大臣というのはすごく警戒してましてですね、はい、うん、で、あの反中的なあの、うん、政治家は誰だということになって、うん、あのレッスンをなっとるんですよ。でその中でね、松下政経塾とかなり多いですね。だから私は例えばですね、松下ってすごくあのパナソニックもですね、うん、すごく危ないんじゃないかとですね、ちょっともう少し違うメッセージをですね、うん、出す工夫をすべきだというふうに思いますけれども、うんうん、まあ、しかし、その単なる経済問題じゃなくてですね、うん、まあ、声が始めてますよね、もちろんね。うん、
うん、まあ、そういうことで、日本も丹羽大使という伊藤忠の会長ですね、はいはいはい、そういう、要するに総合商社にいた、うん、要するに自得者を大使として、日本政府が送ってると。
うん、それは、まあ、一つの日本側からのメッセージになりますけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、まあ、もう一つはですね、その、まあ、たくさんの警官がいたということに、はい、特に感じたことなんですけどですね、もう、あの、すごくですね、中国政府、まあ、警官は中国政府ですから、うん、中国政府が日本人を守っとるというふうに見えるんですね、うん、でちょっとあの警官がいるぐらいなら別ですけども、ものすごい数、どれぐらい頑張って日本を守ってるかという感じに見えるんですよ、うん、
デモに参加する人よりか警官の方が多いというような状況ですか、
私はデモの翌日ですから、うん、デモの当日じゃないので、うん、誰も集まってないんですけども、うん、あのもう一回来るのがあったらどうしようかというためだけに、うん、あのすごい狭いところに500人、うん、狭いところに500人となるとですね、歩いてる人間のそうですね、6人のうち2人ぐらいですね、うん、ものすごい密度ですね、うん、でだからどれ、じゃあ中国政府は一生懸命と見えるんですよ。
で日本から見れば、中国政府がもともと尖閣の問題というのは、うん、日本がさっきやっぱり、うん、要するに拘束したということをね、相手の、ね、あの、あの漁船の船長さんですか、ということは日本がさっきカードを切ったと、で同時に中国も藤田工業の方ですかね、
中国から見るとそう見えるんですね、うん、でしょ、つまり似た事件はね、まあ、今まで何回もあったと、うん、あの上陸したこともあるわけですからね、うん、でそれに比べればですね、ずっと小さいと、うん、にもかかわらずあの拘束したと、いうことだから、あの中国政府はまたびっくりしたわけですよね、うん、だから今までとの対応と比べて同じより異常の対応せざるを得ないと、中国政府としてはですね、うんうん、いうことでこんな風になってしまったというふうに思いますね、
うん、僕はそう、うん、日本が中国と、まあ、こういうちょっとした喧嘩をすることによって玉の利ということで、ヨーロッパとかアメリカにとってプラスになるという見方もね、経済の視点からありますね。
まあアメリカ、まあ私から見ると、うん、まああの知事選挙、沖縄の知事選挙にかなり影響したと思いますね。うん、あのまあどちらも県内移設に反対と、うんうん、県外移設というふうに言ってましたけども、うんうん、まあ温度差があるのははっきりしてましてですね、うんうん、そのどちらが通るかということに今回の事件はまあ直結したと。
そうですね。ということは日本のどちらかというと、うんうん、コンサーバティブな考えの人にとったら、これは十分ね、有利でしょう、ね、そういう、それというバックにアメリカがいるということも考えられますね。
まあ、もっと言うと、その先ほど言いましたよ、おっしゃいましたようにですね、今回の尖閣問題がですね、うん、日本の 海上保安庁の対応の今までとの違いから発生したのだとするとですね、うんうん、こういう事態を期待したのは日本側からだと、
そうでしょうね、
いうことになるんですよね。
そうでしょうね。
で、中国側はそれをいうふうに思ってますから、うん、それはやっぱり単に政府だけじゃなくて、うん、学生たちも思ってますから、うんうんうん、それを抑え、うん、学生たちを抑えるっていうのはそう簡単じゃないんですよね。うんうん、で、相当苦労しているというふうに思いますね。
で、その直後にロシアのメドレーフ大統領ですね、うん、北方領土に絡んだと、それはやっぱり中国も、今だけ日本に対する、うん、まあ、あるいは制裁みたいな形で、そちらの方も。
私は、だからロシアもですね、うん、北東アジアではそれほど強大ではありませんから、うん、すごく今回の北朝鮮と似た動きをしたと、うんうん。中国というものはどういう今ことで対日でやってるかと、うん、いうことを見てたら、うん、今ここにした方がですね、うん、得と。うん、いうふうな理解されるような状況にですね、あったとですね、うん、思いますね、うん、
しかし本当に面白い状況ですね、うん、僕はこの時に上海協力機構という、うん、はいはい、要するに中国とロシアと中央アジア、そしてインドも入ってくる。
そうですね。
で、アメリカと日本は中国を抑止するためにインドというふうに向かってます ね、うん、ね、
はいはい、
だけど中国はそこをやっぱり呼んでてインドとも組もうと、うん、上海協力機構の、
う
ん、
そうですね、まあ、まあインドはね、うん、インドとしてまた独自の利益がありですね、うん、まあ、ちっちゃな国なら中国と同盟するだけ、うんうん、ただし、まあ、かなり巨大化したらですね、うん、中国とコンピートするという側面をこれから持つとは思いますけれどもですね、思いますけど、世界が多極化することは確かですね、
うん、だから同じ旧社会主義陣営ですからね、
うん、あ、まあそうともありますね、うん、とかパキスタンなんかも中国とかなり近いですから、
ね、近いですね。
実はね、年末年始にね、今度インドパキスタンに行くんですよ。
あ、それは面白いな。
でついでに言うとね、スーダンにも行くんですけどね、
まあ、またどうして
スーダンも中国 の、 アフリカ対策というかですね、どういうことになってるかということで、大きく言うと中国研究の延長。
大西先生は今であんまりアフリカとかね、入られたことないですね。
南アフリカに一回だけチラッとだけ聞いたことあるんですけど、あまり研究ではないです。今回はやります。
僕は4年いたんですから、アフリカに。
ああ。
いや、もうアフリカのことはちょっと見える。まあちょっと昔の話ですけどね。今おっしゃったように、うん、中国を研究するためには資源外交としてのアフリカを見なければいけないと。
そうですね。
ということで、どんどん広がっていきますね。
はいはい。そうですね。まあやっぱりね、アフリカの例えばですね、うん、スーダンのいろんな政治勢力ありますけどですね、はい、それもね、中国をどう考えたらいいかすっごい悩んでるらしいですね。先日ね、ある情報ですとですね、ギリシャのですね、はい、共産党が中国共産党に抗議するようなことがありましたね。それはなんというかな、共産主義的でなくて、なんか帝国主義的であるという感じでですね。でスーダンは今迷ってますね。で私は中国研究者として向こう行きますのでですね、うん、ぜひ中国とはどういう国だということをですね、教えてくれというふうに一応依頼されてます。
だからギリシャのその財政危機を救済したのも中国でもありますね。
あ、そうですね。
で、そのアフリカのそういう危機も中国の資源外交で救済すると、うんうん、確実に中国は東アジア一帯のみならず、うん、相当勢力をこう、
それも大変大事ですね。
だから、うん、真っ向からね、やっぱり中国と日本は対立するんでなくて、うん、同じ感じの文化圏ですから、うん、中国ともっとね、協調の理想というか、一緒にこう、うん、やっていくような道をですね、探るべきだと思いますよね。
5年で倍になる経済と敵対したらなかなかしんどいと思いますね。
しんどいですね。そうですね。はい。残り30秒なんですけども、鬼先生、まとめていただけますか。
まとめですか。
無理です、30秒で。
やっぱりね、中国の内部からどう見るかというのは大事だと思いますね。日本のいろんなコメンテーターはね、うん、日本側からしか議論してない。内部の人々の、感覚ですね。それをまた、なんか伝えていきたい
と思
います、
ね。内部プラス、アフリカ、中国のアフリカ戦略の見方も入れてということですね。
はい、それまた次回にやりましょう。
はい、今度またいつ行かないんですか。
あ、12月
年末、
年末
それ終わってからまた、ね、スタジオに来ていただきたいと思います、はいはいはい。京都大学の大学院経済学部大学院教授大西博先生でした。本当に先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうも。